気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
ニーハオ、ラーメン大好きあるよラーメンさんと
ちょっと今のインチキ中国はよくわからなかった、でも中国には何度も行ってます、私ノブでお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
なんすか今の。
そう、ニーハオ、
インチキ中国語。
いや、ちょっと仕事でですね、僕は上海にこの間行ってきたんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、で、中国よかったねということで、はい、思わずニーハオと出てしまいました。
私も仕事で何度か中国上海に行ってますけど、
初めて行ったんですよ。
そうなん、どうでした印象は。
もうビルがね高い。
ああ、もうあれですね、超大都会ですよね。
もうね、なんか東京が田舎に見えるぐらい。
それは言い過ぎでしょ。
いや本当、どこまで行っても高層ビルなんですよ。
ああ、そうですね、そんな感じですね。
なんかほら東京だとなんか中心部にバーッと高いやつがあって、はい、まあそれ外れると、まあ、高いビルはあるけど高層ビルはないじゃないですか、そんなに、
うんうん、
都心の高層ビルがどこ行っても都心のもう高層ビルが立ち並ぶような感じで、で人も多くて、
はい、
いや、やっぱなんか中国すごいなと思ってですね。
食べ物はどうでした？
食べ物はね、全く口に合わなかったです。まあそんなにたくさん食べてない、ちょっと日本食ばっかり食べることが多かったので、
うん、
あれなんですけど、空港で唯一時間があったから、帰りの時に、空港の、中華料理屋さんがあったから、
はい、
空港の中華料理屋さんに行ってセットを頼むんです。なんかみんなで 3,4 人で食べれるセット、
うん、
まあ口に合わないですね、あれが。
あ、そう。
いやいやいやいや、これだ、こんな食べていいの中国の人みたいな。
でもね、うん、私も上海何度か行ってますけど、うん、大体食べるのって言ったら、うん、イタリア料理だったりとかハンバーガーだったりとか、うん、小籠包、リンタイモンですね、うん、だったりとかするので、
うん、
上海料理ってやつはあんま食べなかったですね。
上海料理なんかね、向こうの現地のガイドさんに聞いたんですけど、
はい、
日本人と味覚が似てるらしいんですよ。その 甘いのと酸っぱいのが好きだから、その激辛、うん、ほら四川の人とかはなんか辛いのが好きっていうんだけど、うん、上海の味付けってのはどちらかというとそんなに、はっきりバンと、はい、って言ってたのに、空港、まあ、空港のレストランだったからかもしれないですけど、
あ、そうかもね、
もうちょっと異質の味。
あ、そうですか。
うん、
出張で何日か中国に滞在することがあって、
うん、
で最終日との前日に上海に行って、うん、まあ、ちょっと最後の日はオフにしようと思って、
うん、
でちょっといい目のホテル取って、
うん、
で街中に繰り出したんですよ、
うん、
街に繰り出したんですね、
うん、
でそこで食べたイタリア料理、まあパスタが、うん、すごい美味しくて、やるじゃんみたいな感じでお店の人にサムアップしてあげたりとか、
うん、
あとはまあ街中でなんか食べたかな、焼肉だったかな。
焼肉は韓国でしょ、
うん、だから、ね、でもね、上海っていう料理は食べなかった ね、
いやなんかね、上海ガニが食べたかったんですけど結局食べずに終わったんです。
上海ガニ全然季節じゃないんじゃないですか。
季節があ
るんですよ。あります、あります。
でそもそも中国料理、中華料理食べる縁がなかったのは、
はい、
3日間行ったんですよ、
はい、
1日目は、まあ、夕方着くでしょ、
2
日目に、まあ、仕事関係で、はい、いろいろ行って、でご飯も食べる、
はい、
で3日目はもうお昼の便で帰ってくるんで、
あ、
僕2日目に熱出して、朝から熱出して、
なんだそれ、
1日ホテルで寝てたんですよ。
仕事に行ったのに仕事にならなかったと。
で、まあ、仕事の関係の人は、まあ、仕事に行って、僕もうとてもじゃなきゃ歩けなかったんですよ。
あ、そう、それは、
ね、待ち合わせの場所までみんなついてったんだけど、もうとてもじゃないけども歩けないと、
うん、
もう頭クラクラで、でホテルに戻って、
はい、
あの英語喋れないんですよ、うんうん、中国も語なんてもちろん喋れないからもう辞書何あの携帯の端末で調べて、
はい、
でホテルのロビーに行って、
はい、
あの私は調子悪いです、
うん、
あので午前中だったから部屋掃除中じゃないですか、
うんうんうん、
あの11時とか12時ってまだ、
はい、
でだけど部屋で休ませてくれ僕なぜならビコーズなぜなら僕は調子が悪いからみたいなことを何とか言ったんですよ、
はい、
そしたらなんか OKOK、OK OK、分かっただけどプラプラプラプラって言ってくるからわけわかんないですよもう英語でまくし立てて、
うん、まくし立てて
中国人なのに英語をバーッと使ってきて、はい、中国語で喋られても余計わからないんですけどでそしたらたまたまそのスタッフに日本語わかる人が後
から来てよかったですね
でよかったんですよでいや熱がちょっとあってでもう頭も見たくて寒気がしてっていう話をして、
うん
うん、でそうしたら「あ薬は持ってるか?」って言われて
「うん、
あ薬日本からちょっと風邪薬は持ってきてますけど」って「ああああ」って言うと「何すか?」って言ったら「いやもう中国の薬にしなさい」うん、日本でより絶対効くあるよみたいなあるよは言ってなかったけど絶対効くよって言われて、
はい、
で分かりました、ね、じゃあ買ってきてくださいって買ってきて、うん、で部屋でもう朦朧としながら待ってたら、
うん、
あのホテルのスタッフが、はい、その人じゃないスタッフがあの持ってきてくれたんです薬を、
うん、
それがあの、まあ、パッケージ思いっきり中国語なんでわけわからない、
うんうん、
でここで僕は考えたんですよ、
はい、
いや従来通り日本から持ってきたこの風邪薬を飲むべきかただそれは咳がメインの薬だったんでは でその中国の人には症状を言って買ってきてもらったんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、これ もう頭ぼーっとしながらもいやこれも旅のあれだとせっかく中国に来たんだったら中華料理を味わうのと同じように中国の
薬も
味わってやろうともうどうにでもなるもう熱だったから、うんまあ、ちょっと待ってよ確かに中国4000年の歴史漢方がそうだと思って多分大丈夫だろうと蓋開けたら、
うん、
もうなんかねドクターマリオのあのドクターマリオのゲーム知ってます
か？わかりますよ
あのカプセル錠剤、
はい、
もうね濃い赤と濃い紺みたいな錠剤なんですよ、
うん、いかにも薬みたいな
そうそうそう
あの
と思ってなんか横見ると1回1日1錠に1回1日2回各1錠みたいなこと、うん、なんか漢字つか見たことない漢字で書いてあってで飲んで5分ぐらいしたら、
はい、
もうちょっと体ポーッとしてきて、
うん、
で眠くなってきたんですよ、
うん、
わすごいと思って、うん、やっぱり風邪治すには寝るのが一番
そうですねで
自分の免疫で治すのが一番で僕なんか聞いたことがあってあんじゃあ寝れると思って寝て、
うん
そうしたらで次起きたら汗びっしょりかいててちょっとスッとしてるんですよ、
うんうんうん、
でまあ、 あの服を着替えて、はい、ベタベタだから、
うん、
そしたらまた眠たくなってきてまた答えて寝て、
うん、
でまた起きたらべっしゃべしゃもう布団もシーツもベッタベタになってるんですよだけど体めちゃくちゃ軽いんですよ
へ
さすが中国4000年と思って
は
でもう帰る時にそのホテルマンの人にいやもう本当にありがとうございましたあの薬めちゃくちゃ効きましたと
よく聞いたやつ、
うん、だからそのろくに英語も中国語なんて全く喋れない日本人に対してすごく、よくしてくれたんですそのスタッフたちが、うん、だから今度泊まる時もねその、ホテル泊まろうかなともし行くならもう完全に、ラーメンさん心をやられてですね
なるほど、
うん、だからこれがねなんか
あれ
接客とかな
そうですね旅の面白いとこでもあるし
そう
そういうのに出会っちゃうとやっぱこうね
そうだから今度行く時はその人になんか日本のお酒かなんか買ってあげようかなと思って
そうですかそれはいい思いいい経験しましたね、
うん、あでその時にまだ1日目の元気な時に地元のスーパーに行くことがあって、うん、そこにカップラーメンが売ってたんですよ、
はあ、中国の
と思ってあれこれいつか海外でやりたいなとまあ、ノブさんもよく仕事で海外、
そうですね、
ね、行ったりするんで、はい、いつか僕たち海外もし行く時があったら、うん、ほら海外収録
ね夢が膨らみますね、
うん、
いいじゃないですか海
外収録どこ、まあ、ニューヨークかどっか行きますか
ニューヨークとかロンドンとか
ロンドンとか
パリスとか
うわいいっすね
でカップラーメンですか
カップラーメン、うん
まあ、それも夢があっていいですね。
ね、はい、いや、あのいつかオールオーバーザワールド
カップラーメン
やりたいですね。カップラーメンレビューを
地の果てから南極から北極まで、うん、そう、どこ世界どこでも
来ました ね、
ましたね。
ということで、
ということで今回の獲物は、なんかこうトークの終わりに無理やりこうつなげるのがなんかこう最近のトレンドなのかな。
いや、その中国のお隣の話ですよ。
はい、
蒙古タンメン中本さんの、
はい、の北極ラーメン。
そう、地の果ての北極ラーメン。
辛さの極地って書いてありますけど、
いや、蒙古タンメン中本というお店のこれ、はい、ラーメンなんですけど、はい、蒙古タンメン中本知ってますか、のぶさんは。
知らない。
もうこれはあのいろんなジャンルがあるじゃないですか、ラーメンの中に、うんうんうん、豚骨、醤油、味噌みたいな、はい、この激辛ラーメンっていう一応ジャンルもあるじゃないですか。
うん、まあジャンルなんですかね、
まあ、幅狭いんですけどねその激辛の中の、はい、なんていうんですかね、あの聖地がここのお店、東京の板橋区にある蒙古タンメン中本、うん、もうここに全国からこの辛いラーメン、うん、もう辛いんじゃないですよ、もう痛いです
痛い。
もうそのラーメンを求めて全国から信者がね、うん、
集まってくるわけです
か。そう本当にあのモスクに行くかのようにみんなこう巡礼に来るんですよ、
はあ、
中本に。
いやいや、 そんだけ辛いラーメンってことでしょ。
そう、
じゃあこの蒙古タンメン中本北極ラーメン、北極ラーメン、
そう、
極辛味噌味
だからモンゴルと北極ってことですね、これね。
ちょっとよく意味は分からないけど
そうそう、蒙古タンメン中本は何かって、もともと辛いラーメンのお店なんですよね。
はい、
でそこがの、創業者の、うん、まあ、中本さんが、うん、多分辛いラーメン、寒いところの人は辛いラーメンを食べるだろうということでまあこれちょっと分かんない、僕の調べなんであれなんですけど、まあ、じゃあモンゴルの人は多分辛いラーメンを食べるだろうということで、うん、この蒙古タンメン、
あ
で、まあ、先代はもう辞められて、今はあのこの2代目 の、
はい、
あの社長さんがこの今蒙古タンメンというのはもう店舗もたくさんあってですね、うんうんうん、その広げたのが今のこの、社長さんというか大将さんなんですけど、
はいはい、
でこの人が考えたのこの北極ラーメン。
なんで北極なんですかね。
さっきほら先代の人が寒いところの人は多分辛いラーメンを食べるだろう、
うんうんうん、
その寒いところの極限、うん、それが北極だからこのラーメンは普通の蒙古タンメンの中でも一番辛いんですよ。
で辛さの極地で北極の行っちゃったと。
僕も最初北極食べた後に汗がブワーッと出て、それがこうクーラーとかに当たると北極みたいに寒くなるかなと思ったらそうじゃなかったですね
すごいセンスだな、うん、このあれですよ、このパッケージに写真載ってますけど、うん、これ2代目中本さんなんですかね。
そうです、中本さんって、その白根さんっていうんですかね。
白根さん、
はい、
この人は中本さんじゃないですか、2代目は。
なあの全然違うんだ、息子さんとかでもなくて。
そういうことな
の。ファンだったんじゃないかなこの人は。確か、
ね、まあ、あの非常に個性的なファッションした、
いや、あのね、空手をやってるのか空手が好きなのかよく分かんないけど、空手の道着 の、うん、あの黒色の道着を着て、
う
ん、でいつも頭には赤いタオルかなんか鉢巻きみたいなのをしてない、うん、してないですか、その写真。
してます。
そう、
これ道着なんですか、着てる
道着みたいなのをなんかユニフォームと か、なんか自分のユニフォームにしてるみたいで、僕も何回かお店に行ったんですけど、
はい、
まあ、この人に会ったことはないんですけど、お店の人はまあ普通の T シャツでやってます
けど。あ、そうなんだ。
まあ、この人はあの広告塔みたいな感じですので今
で道着着てるわけだ。
道着着て、あとはハーレーが好きなんですよ。だから今ホームページ見ると分かるんですけど、その大将さんがこのラーメンを持ってハーレーに乗ってるってわけのわからんね、写真が。
まあでも自分のドリームを実現させたっていう。
そうだからこの人はニッチな世界で大成功を収めた人ですね。だから、
うんうん、手本、ビジネスのお手本にしたいような人ですな。
そうですね。
じゃあ早速開けてみましょう。
はい、
あ、すごい、見て、もやしが入ってる。
あ、これが北極のまた、特徴でもありますね。
このパリパリに乾燥したもやしが、うん、あ、これは嬉しい。私もやし大好きなんですよ。
あ、そうですか、うん、じゃあよかったです。もう北極ラーメンというのはですね、じゃあこう調べたやつ行ってみましょうか。北極ラーメン、
なんかもう危険な匂いがしますよこれ。
もうね、ほんとねこれはですね、北極というのはその頃常連客の間で通称だった、 豚肉とニンニクが加わった赤い激辛スープに茹でたもやしが乗っており、まあ、この店の、タンメン系の中で最も辛い、
最も辛い、
あまりに辛いためこの北極ラーメンと、あともう一個冷やし味噌ラーメンというのがあるんだけど、初来店の客が誤って注文することのないように店舗側では張り紙やメニューへの、記載などによって注意を呼びかけているという。いや、この普通のノーマルのやつが蒙古タンメンってやつなんだけど、これでも十分辛い。僕は辛いのが苦手なんで。
そうですね、ラーメンさん大丈夫ですか。もう
一回食べに、最初って初めて食べた時に、
はい、
一口目はちょっとどっか甘みもあるんですよ、
う
ん、で、あ、うまいと思ったんですよ、
うんうんうん、
不覚にも、
うん、
うまいと思ってその3秒後にとてつもない爆発で食うんですよ、口の中にドーンと。
辛いのがですか。
辛いのが爆発するんですよ。なんかじわーじゃなくて、うん、ドンってきます。辛いのが。
いやいや楽しみだな。
で、この北極は最初の甘みもないです、はい。もういきなり大爆発が口の中で起こりますから。まあそれをカップラーメンでどこまで再現してるかはちょっと食べてみないと分かんないですね。
これ極辛オイルってやつもついてきてますよこれ。
はい。まあそれを入れないといけないですね。
いやでももやし本当に。びっくりしました。こんなん初めて見た。
そうで、蒙古タンメンの特徴っていうのは普通の激辛ラーメンなんだけど、うん、ラーメンの上に麻婆豆腐が乗ってるんですよ、
はあ、
それも麻婆豆腐でも真っ赤な麻婆豆腐が乗ってるんですよ。
いいですね。
唐辛子とかで作った麻婆豆腐がその辛いラーメンの上にさらにその辛い麻婆豆腐が乗ると、
はい、
それが特徴の蒙古タンメン中本さんですね。その中でも今日のはダントツに辛い
北極
です。
じゃあ
行ってみますか。
早速行ってみますか。
はい、もうこれは中身はもうお湯を入れるだけでいいですね。袋、
そうですね、袋の上に、
あ、そうか、オイルを入れるだけですね。
袋の上にオイルがこう別でついてたので、蒙古タンメン中本北極ラーメンの極辛オイル、お召し上がりの直前に入れてくださいと書いてありますが、ラーメンさん今までも何度か
3、4回食べましたね、そこ。
あ、そうですか。
でも、もう全部残してます。
あ
全部残してます。
ラーメンさん、
完食はないです。
苦手だというふうにずっとね、言ってましたからね。
で、ノブさん、ほら、前、いつかの放送でココイチの話した時に、僕はいつも
5辛
で食べるって言ってるでしょ。
はい。
もう舌がおかしいですよね、そういう人ってなんかね。辛い人ってどこまで行っても辛いと大丈夫なんでしょ。
それはさすがにないと思いますよ。
いや、
いやでもね、香港で四川料理食べたんですけど、四川料理レストラン行って、そこはね、辛すぎて食べれなかった。
あ、本当。
やっぱり本物は違いましたね。
で、
これしかも熱湯5分って書いてありますよ。
5分。いや、このタイプはなんか大体3分のイメージの、縦長のカップですもんね、これ。
あれかな、もやしがしっかり火が通るのに5分ぐらいかかるんですかね。
いやいやいやなんで辛いのが好きな人ってね、
はい、
もう毎一味を持ってお店に行く人とかいるんですよ。もう何にも何でも一味
それはちょっと異常ですね、
うん、僕マヨラーなんで、
はい、
いろんなものにマヨネーズかけるんですけど、
それもおかしいと思いますけど、
もうね、マヨネーズ、カレーにマヨネーズ入れるのはやります？
やらない。
カレーに入れてください。ココイチのカレーには合いませんけど、そのボンカレーだとかお家のカレーあるじゃないですか、
うん、
それにマヨネーズをちょっと入れるとめちゃくちゃマイルドになるんですよ。
マヨネーズってあれですね、要は酢と卵と油
だから、そう、
まあ、
もう調味料なんですよ、あれが。
油分が入って、
うん、
卵のタンパク質が入って、
うん、
で、まあ、酢でちょっと風味が加わるみたいな感じだから、うん、まあ、理にはかなってると
思います。そう、僕の一番のおすすめはですね、まあ、カレーもおすすめなんですけど、そうめんなんですよ。
はい、
そうめん、冷麦、そうめん、ああいうやつ
に何
にマヨネーズ。だからつゆの入れるちっちゃい湯飲みみたいなやつあるじゃないですか。
はい、
つゆ浮いてるでしょ、つゆが入ってるでしょ、
入ってます。
そこにマヨネーズをプリプリって入れるんですよ。そうするとまずマヨネーズがポクって浮いてるじゃないですか、
はあ、
それをバーって混ぜるんですよ。
混ぜる。
そうするとマヨネーズの粒子がどんどん細かくなっていくじゃない、
うん、
混ぜること
に混ざってくるわけですか。
そうで、そこにすくったそうめんを入れて、
はい、
だしをつけると、その細かくなったマヨネーズが 麺にどんどん絡むんですよ。でそれを食べるともうこれがねまろやかだし、まろやかだしになるんですよ。だって醤油とマヨネーズ合うじゃないですか。だって、
うん、
醤油マヨ、はい、ソースにももちろん合うんだけど万能なんですよマヨネーズ。
いやー
いやその分離してる絵はね確かに気持ち悪い、気持ち悪いんだけどそれを慣れてしまえば味はもうおすすめします。
うちのね、
うん、
子供もマヨネーズ大好きなんですけど、
あ教えてあげてんじゃん。
いやちょっとためらっちゃうな。
いやいやそうもうバーッとまずそこにつけて、
で
そうめんにねあの黄色いのが俺も連れてってくれってこう引っかかってるんですよ。いやあれおすすめです。
そうですか、
うん、
あの辛いの好きなんですけど、
うん、
以前うちの父の、
うん
お友達がアメリカシアトルに行って、
うん、
で帰ってきたんですね日本に、うんうん、お土産でシラチャソースってやつを買ってきたんですよ。
シラチャソース
真っ赤なソースなんですけど、うん、まあなんていうのかなタバスコみたいな味のソースなんですけど、それなんかあのペットボトル500ミリリットルのペットボトルぐらいのサイズので入ってて、うんうん、それあのお土産にいただいて、
うん、
でなんじゃこれはと思って、
うん、
で試しに何かにかけたんですね、うん、そしたらこれがまたね結構癖になる辛みの味で、
うん、
酸味なんですね基本的には
。あ、まあ、タバスコ
系だから、
ね、うん、
で辛みもあって、
うん、
野菜の旨味なのかなが入ってるので、うん、結構何にでも合わせられるんですよ。こう、うん、冷やし中華にドベーンとかけたりだとか、うん、
それこそマヨネーズと同じ使い方ですね冷やし中華。
まあね、うん、でそんな感じで結構景気よく使ってたらなくなっちゃったんですよ、うん、
はいはい。
でまあ、もう一本欲しいなと思ってたら、
うん、
あのアメリカの友人がですね、
うん、
あのじゃあ買ってきてやるよって言って、うん、で買って、うん、わざわざ一本だけですよ、
うん、
あの
2、3本買ってきてくれればいいのにね。
ね、一本だけ買ってきてあの小包に入れて送ってくれましたね。
あ、送ってくれたんですね。そう
そう、まあ、ありがたく使ってますけど。
で日本には売ってないんですかそれは。
いや売ってるのかな分かんないですよ。
あの成城石みたいなの売ってないです
か。ちょっと高級なスーパーとかに行ったらもしかしたらあるかもしれないけど、うん、まあ自分ちの近所ではなかったんでね。
ですよね。
でその辛味ソースはもう、うん、結構万能で何でも使っちゃうので、
うん
うん、あれチャーハンにかけられたとか、
あマヨネーズチャーハンかけても美味しいです。
本当ですか、
うん、
まあいい。
あのねチャーハンにかけるときは下味につけるんです。できた、
うん
チャーハンにかけるんじゃなくてご飯にマヨネーズを、マヨネーズご飯を作るんですよ。
あ
でそれでチャーハンすると結局卵が米一粒粒にコーティングされてるからもうパラッパラになるんですよ。
です、ね、
でしかも味もついてるでしょ。
あ
だから素人がやってもパラパラのチャーハンができる。
これいい、
試してやってんかなんかでやったんですよ。
それいいこと聞いた、
うん、
やってみよう。
で塩コショウともうあの醤油だけで、うん、十分美味しいね。
うーん
これやってください。ちょっとリスナーの皆さんもあの余ったご飯でもいい、何でもいいんでマヨネーズとご飯をあえてそれチャーハン作ると美味しいですので、
はい、では5分ですね本当
に。ああ来ちゃいましたね。なんかあの、はい、ジェットコースターの順番が来ちゃいましたみたいな感じですね。これ
うわ
ああ真っ赤っか、
真っ赤だ。あでももやしがいい具合に戻ってますね。
匂いは
どうかな。うわなんか
えドロドロしてますねこれね。
ラーメンさんこれちょっと
危険です。
危険ですよこれ、この泥味は。
でもなんか混ぜても混ぜても下から赤いのがあそこにこの辛いのいくんですか。
この犯罪的な、
いきましょうか、
極辛オイルを。
極辛オイル、
うわ
あなんかタバスコみた
い。極辛オイルってかこれ単純にラー油ですよきっと。真っ赤なラー油が
ハバネロラー油みたいな
投入されました。
匂いどうですか、はい、匂い、オイルかけたら
ちょっと痛い匂いがします。
うわ
はい、じゃあ実食いきます。
さようならのぶさん、さようなら。
実食
辛い辛い、
旨味はあるんですか。
あ、うん、辛い 辛いですねこれ。
辛いもの好きのノブさんからしても辛いってこと。
辛い、いやもう本当辛いっていう言葉しか出てこない。じゃあメインいきますね。
うわ
うわ辛っ。でも美味しい。
うまいですか。
うまいっすよ。だって汁がもうドロドロですよこれ。
うわもうやだ、見てるだけで嫌ですねこれ。なんで今日これを選んできてしまったのかが。
これはね、
はい、味はどんな味なんですか。何系の味ですかそれは。
辛い味です。
いやほらほらベースがあの鶏ガラだとか。
わかんない。辛いです。本当にひたすら辛い。もうね麺すするじゃないですか、
はい、
そうなん、息が、
はい、
喉とかに当たってむせます。はいどうぞ。
行くんですかこれ。お楽しみ。初めてのパスはダメですかこれ。
まあ、とりあえずやってみてください。
あ、行きます。まず匂いは、あーもう匂いもうやだ、あのツンとくるあのむせそうな匂いですね。まあ、
そっと食べないと、
はい、
あのきますよ喉に。
じゃあちょっとまずスープをね、はい、ちょっと、うん、うわー
ちょっと大げさ。
いやいやいやいやいやいや、
大げさでしょ。
あ、かぶれちゃうわ。
ラメさん洗面所に逃げていきました。
あ、
大丈夫ですか。本当にダメっぽいね。
あ、無理これ。いやでも、あ、麺も食べない感じで。あ、辛い。もうなんかね。
もう
全身の毛穴が開きそうです今から。あ、でも女性の方いいかもしれないですこれね。
ダイエットですか。
毛穴が開いてそこから。
あ、でもカプサイシンってね。
メインいきます。
ダイエットのいいって言いますよね。
うん。あー。あのねやっぱり独特の旨味はありますねこれ。うん、あーあああ辛い。
皆さん悶絶しております。
いやこれ日本一辛いって言っても過言じゃないカップラーメンですよこれ。
うん、確かに今までにも辛い系のカップラーメンあったけど、
もう群抜いてますねこれ
ね。
いや今度お金を取るのかよって僕は思うんですけど。逆にいやもう
でもね、さっきあんなに存在感を放っていたもやしが、
はい、
どこかに行っちゃったような感じですね。
あれがもうなんかね胃の中ももうなんかカッカしてますこれ。
あ、そうですか。
あ、これ食欲がなかった人は今までにこれちょっと食べてから、
うん、
この辛さがなんだかうがいして中和されたら食欲が増せるかもしれませんね。
まあ、私は美味しくいただいてますけど。うん。
いやね、もりもり食べてますねノブさん。
あれでももやしが結構なんかドカッと乗ってた印象だったんですけど、うん、なんかどっか行っちゃった感じ。
食感もない感じでもないね。あの、うん、唇がもうほらたらこ唇に僕なってるんですけど、なってないんですよ自分の感覚で。
なってないな。
もう完全に今あれですよ、唇 1.5 倍な感じがしますもん自分で。あ、喉も痛い。
うん、これは辛いもの好きな人にはたまんないですね。
え、それはもうこれだけですか。なんか合うものあるんですか。ビールが合うとかなんかそんな
あるの。あ、ビールあるといいね。ビールあると嬉しいねこれ。
あかん、これ砂糖舐めたい今。
アメちゃんとかですか。
うん。ああ、やっぱ舐めちゃいかんすね中本。
でもね。
うん。
あんま食べたいとは思わないですねこれ次から。
うん、
辛すぎるってのもあるけど、なんだろうな、本当辛いだけですもんねこれ。
うん、お店のはね、まあ、北極は僕も食べたんですけど、北極は全くもう二口で残して帰ってきましたけど、
うん、
蒙古タンメンの方はうまみが強かったんです。やっぱり辛みの中に 旨味がしっかりあったので、
まあ正直で自分で食べようとは思わないな、これやっぱ。
だからこれもうほんと超ニッチで、もう激辛が好きな人のためにだけある。う
ん、私も辛いの好きですけどどうかな、
これはもう振り切ってるどころじゃないですね、この辛さは。
あ、もう完食じゃないですか鬼ですね、ノブさん。
辛い、
全然 辛くなさそう、その表情が。
いやでも辛い、汗出てきた、辛いですよ、うん。
でもその辛いラーメンってやっぱそこがいいんでしょうね、この汗をかくとか。
いやでもね、違うんですよ、汗かくとかじゃなくて、うん、単純に刺激物が欲しいんですわ、
辛いのが好きな人は。
うん、
刺激物
で、そのやっぱエスカレートするじゃないですか、うん、刺激って。その行き着いた先は多分これですよ。
なんかね、辛いのは天井がないような気がするんですよ、なんか世の中を見てると。甘いのはすぐ天井が来そうな気がするんですよ。辛いのってだんだん慣れてその上の辛さにいける。甘いのはなんか慣れない気がします。
辛いのって基本的に痛みだから、うん、痛いんですよね、痛くなって
きた。痛い。
まあ、あのほとんどの人には根性試しですね、これ、
う
ん、
そうです、
罰ゲームですかあ、でも普段の刺激で物足りない人はぜひチャレンジしてみるといいんじゃないですかね。
そうですね、
もうなんか汗出てきました
はい、もう今日は終わりましょう
ということで、あ、じゃあ蒙古タンメン中本北極ラーメン極辛味噌味を一言で言うと何でしょう。
俺はラーメン界の、ダウンタウンの年末のあの笑っちゃダメよっていう番組ですね。
それすかなり鉄板じゃないですか。
はい、もうだってほとんどがあれ罰ゲームでしょ、だってやってることお尻叩いてって、これもうほとんど罰ゲームですもん、だってこれ、うん、旨味は100個のうち 1% で 99% 辛みと痛みですもん、残り。
でなんか心拍数上がってきたりする
でしょいやこれね、ちっちゃな子ともしくはおじいちゃんおばあちゃん絶対食べないでください、ね、これは。あ、
子供はダメですね。
はい、中学生以上ですね、中学生も厳しいな、高校生以上ですね、これは。はい、で、ね、60歳未満。
以前、
はい、
あの中国で四川省出身の人に話聞いたんですけど、
うん、
あんたたちは小さい頃から辛いもの食べとるんかと聞いたら、うん、はい、そうですって言いましたね。ちっちゃい頃から辛いもの食べてるらしいですよ。
じゃあもうミルクが辛いって
どうなのかな、もう母乳が辛いんですか
あ、そうか、そういう辛い人の母乳だからちょっとカプサイシンの入ってる母乳が出るかもしれないですね、そう言われると。
いや、考えたくないですね。はい、ということでした、
はい、ごちそうさまでした。
ではエンディングでございます。
エンディングです。疲れてます
ね。ぐったりしちゃいましたね。あまりの辛さに。
今日僕あんま食べてないんで、この後ココイチでも行きましょう。
もうそうしますか。
はい。僕はもうそこで甘口頼んで、はい、中和しますから
。いやでもこの辛いラーメンっていうのは今までいくつか見ましたけど、これは群抜いて辛いですわ。うん、
やっぱこんくらいやらない、やってるからだから有名にもなるし、ね、売れるんでしょうね。
突き抜けてるんですね、きっと。
はい、あ、やっぱりね、僕たちもこの番組ね、これからもちょっと突き抜けないといけないね。今日勉強になりましたね、なんかね。
はい、あの中途半端なことやっとったらあかんと。
そう、いいものはいい、悪いものは悪いとつって、だから僕にとってはこれは最低の食べ物ですだけど辛いものが好きな人にとっては最高
に。あ、そうでしょうね、それは間違いないです。そ
う、僕はもうお金出し買えません、これ勉強もうこれどこのやつ、日清さんです、はい、でしたっけ、セブンイレブンのところ。もうね、もう謝っときますけど、これはもうあの買いません僕あとは罰ゲームで買うかもしれません、誰かに食べさせるためにね。
自分が当たったら最悪じゃないですか
あ、そうだ、ロシアンたこ焼きよりも強力ですよこれ多分
ね。
うん、
この間のしばらく前のあのわさびですか、
はいはい、
あれも大概でしたけど、
いや、あんなの子供だましですね、これに比べ
て。これはもう正真正銘あの力技で無理ですもんね
ねじ伏せられますよこれ。
本当に辛いってのは偉大ですわ、うん、私も辛いの大好きですけど、うん、まあ、ちょっとこれは辛すぎると思いました。
わかりました。
まあ、あの冒頭ね上海の話ありましたけれども、うん、いずれ海外、
そうですね、海外
あのしたいですね。
北極でこの北極ラーメン食べてもいいですね
北極ぐらいだったらこのなんか目が覚めてね、
あ寒いからこれ食べたら体が暖かくなるかもしれないですね。ほんとあそれちょっと実験だって、冬食べればよかったですねこれ。
もういいや、
冬で寒いところでこれロケやりましょう、はい、激辛今度、はい、今年の冬です。
まあ、そういう無茶な企画もやって
、2人で裸になって
辛いラーメン食べる、
そうそうそう、どうなるか、寒くないのか
まあ、あのその時なんか考えます。
お願いします
では、辛いラーメン食べましたけれども、また懲りずに来週からも続けていきたいと思います。お相手は、
辛いラーメンはもう食べませんラーメンさんと、
辛いものは大好きなのでこれからも、まあ、これはちょっと厳しいですけど辛いもの食べていきます、ノブでお送りしました。ありがとうございました。
もうココイチ行きますよ。アディオス。